口貴教と
牧野直也
のオールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴教と牧野直也のオールビジネス日本。本日のゲストはメタルの未来と過去をつなぐ東京産メタルコアバンドセーブルヒルズからベースの上田さんとドラムの慶太さんです。お願いします。
ハッピーニューイヤ
ーということで、我々は新年会からお伝えしてるんですが、上田さん7杯目でしょ。
そうですね、
飲みすぎです新年会って言いながらね、普通は1杯目から始めると思うんですが、7杯目から始めて、ついにタバコもお互い10本ずつぐらい吸ってますよね。
ね、
ケイタさん、ごめんなさい、ここだけちょっと規定演技なんですが、
はい、
セーブルヒルズは2015年9月に兄弟である拓也さんと陸斗さんによって結成。うわー、俺が話してるのに2人ともタバコ吸い始めましたまあ適当に話しましょう。
ちょっと待ってください、
はい、で、若者にはメタルを、年長者にはメタルコアを証明するサウンドが特徴で、メタルの未来と称されます。2022年だから昨年ですね、はい、6月にはデュアリティをリリースなさいました。ということで、まあ、ラフにお話聞いていきたいんですけど、
はいはい、
最初だけ真面目な話しましょう。なんか僕が見るにすごいこうリズム体がまとまってる感じがするんですけど、まずちょっとお二人に質問です。ヘビーメタルは分かるけどメタルコアっては知らない人がいると思うんで、このセーブルヒルズメタルコア、このメタルコアってどういう音楽ですか？
僕的にはハードコアのマインドを持ったメタルミュージックがメタルコアだと思ってます。
お、来ましたね。ハードコアのマインドを持ったイギリス生まれのメタルだから、イギリスとこう米国のこうハイブリッド でかつそれを進化させたのが日本のセーブルヒルズってことですか？
そのいわゆるメタルコアと言われるジャンルを昇華してるというか、うん、日本のヘビーミュージックカルチャーとミックスして昇華させたのが日本のメタルコア、
うんうん、なるほど。
で、僕らはやっぱそのなんていうんですかね、やっぱパッと聞いただけで日本のメタルコアバンドだって分かるサウンドだと思ってるので、そこがやっぱ強みの一つかなとは思います。
それはどういう意味かっていうと、例えば日本って昔からハーモニックマイナースケールの曲が人気だみたいな感じで、やや臭さもある、
はい、
哀愁もあるような曲ってことですか？
そうですね、やっぱそのリードギターのメロディーってやっぱり僕らにしか出せないメロディーがあって、うんうん、まあ、ヨーロッパツアーも行きましたけど、そこをやっぱ刺さってた人が多かったっていうのもあって、うん、そこはやっぱ打ち出していきたいなっていう。
今ちなみにリスナーの方に補足しますと、上田さんのタバコが慶太さんの腕にかかろうとして、今ひたすら逃げるという。
ちょっと熱かった。
熱かったその熱いって今言葉ありましたけど、
はい、
その上田さんからするとそのメタルコアバンドの定義だとか熱さってどこら辺にあります？
パッション。
パッションね。
めちゃくちゃ分かりやすく言うと、うん、そのメタルコアっていうジャンルは、まあ、さっきも話にあったようにハードコアとメタルのいいところを取り入れてるジャンルであって、やっぱいろんな人がそのジャンルとか世代を超えてぶち上がる要素が僕は敷き詰まってるジャンルだと思ってますね。
なるほどね。
可能性に今でも満ち溢れてる。
上さんね、ちょっと聞いてみたいんですけど、
はい、
ほら年寄りのおっさんが最近メタルは若者に人気がないとかいいじゃないですか、あいつら何なんでしょうね。
いや、そんなことないですよ。
全然若者人気あります。
人気あります。で、そのメタルっていうものが時代が変動するにつれて変わってるように全てが変わってるんで、うん、逆にその演者側、まあ、僕らみたいな音を奏でる側の方が時代についていかなきゃいけないみたいな、
うんうんうん、僕ね、ずっとヘビーメタルっていうのを30年以上聞いてるんですけど、やっぱり最終的にはベースとドラムと思うんですよ、真面目に。でその時にほらベーシストって2つに分かれて、なんていうんですかね、もうベースはベース、ドラムはドラムっていう人もいれば、ドラムとグルーヴを作んなきゃいけないっていう人に分かれると思うんですけど、うん、なんかこう慶太さんとプレイするにあたって、はい、なんかこうグルーヴ合わせるためにって心がけてることあるんですか？
いや、何も考えてないですよ。
考えないな、
うん、慶太に関しては何も考えなくてもお互いのそのなんだろう、意思疎通ができてるっていう。
そこを別に言語化しなくても、うん、こういうパートってこういう風に演奏したら乗れるじゃんっていう、まあ、そのなんか人間的にそのバイブスがやっぱ同じというか近いので、そこがいちいちなんかやり取りしなくてもライブで気合入れてバーンって音鳴らしたら同じグループが生まれる。
特別にやってることはないってことですか？
特にないですね言ってしまえばないです
ね。
なんだろう、 自分が、まあ、ベースが好きでベースを弾いてるわけじゃないですか、うん、そしてケイタもドラムが好きでドラムを叩いてるわけじゃないですか、うん、それがマッチするんですよね、うん、このポジションを例えばもう、うん、ちょっとそうオタッキーな話になっちゃいますけど
全然
前に行こうみたいな
前に行きましょう
結局は後ろで行こうとか、
う
ん、なんか
そうだね、
そういうのがなんかあんまり2人で話さなくても分かるよね、
うんうん、あの僕ねケイタさんが非常に面白いなと思った理由がフィルをこうすげー対応しながらもリズム感を失わないっていうのは結構意識なさってるのかなと思って、
ね、そうですねそこ一番意識してて意識してる理由としてもなんか例えばちょっとニッチな話になっちゃうんですけどメトルカーのドラムってツーバスどこどこどこ行ったりとかブラストダダダって行ったりとかこう刻みユニゾンで合わせたりとかっていうのがいわゆるメタルコアドラミングなんですけど、それを打ち破った存在がいて僕は2人いると思ってるんですけど、はいはい、オーガスト・バンズレットのドラムの、はいはい、マット・グレーナーっていうやつと、うん、テキサス・イン・ジュライっていうメタルカバンっていうんですけどそこのアダム・グレイっていうドラマーがいて、うん、僕はその2人から一番影響を受けてるんですけど結構メタルコアって、コンビネーションって言われるそのドクドンドクドンドクドクドクドクドンみたいなばっかりなんですよね、
うん、
フィルイン、
はいはい、
僕はその専門家やってたっていうのもあってそのリーディメンツっていうちゃんとこう教科書に従った手順で、うん、テクニカルなグルービーなフレーズっていうのをメタルコアのドラムに取り入れて、うん、でフレーズを作ってそれをステーブルヒーズのサウンドに乗っけてやってるっていうのがあって
あのシンバルをわざと貯めるのをわざとですか
わざとっていうか、まあ、その楽曲のノリに合わせて
最大限に引き出したい、
うん、新年会でめちゃくちゃ盛り上がってるんですが栗田さんのフィルの凄さが一番わかる曲を用意しましたステーブルヒーズでオンマイオウンです今超絶のフィルを披露してもらったのはセイブルヒーズでイエイセイブルヒーズでオンマイオウンですあのところでお二人にデモが送られてくるときにはほぼほぼそのパートって完成された形で来るんですか
いや少しラフだよね
そう基盤はあるんですけど、うん、それこそドラムで言うとフィルインとかは、うんうん基本的には僕がアレンジして
あじゃあ主のこう雑というかいい意味 で、ね、あの余地が残るような
隙間があるというか逆に言うとそのベーシストからするとメタルドラムと同じようにメタルコア、うんまあ、ハードコアも全て含めてなんですけどやっぱどうしてもそのリズムの補佐みたいな音程の補佐みたいなポジションにベーシストってそのジャンルだとどうしてもなってしまう楽器なんですけどでも例えばドラムがバーッタッタッタッってこう、うんリフとかに対してユニゾンしてるポジションとかあるじゃないですか、うんうん、そこはじゃあベースもユニゾンするでしょみたいな感じで例えばライブアレンジ加えてみたりとか、うん、っていうのは僕はしてますね
なるほど結構宇安さんが弾かれる場合はレコーディングとライブ音源が違うからそれこそが見どころと思っていいんですか、
まあ、そうですね、うん、それはそうですねユニゾンしてる時ってギターとドラムとベースが一緒になってるんですよ熱くないですか
熱い
一つのフレーズを聴かせるために
確かに、ね、
違う楽器のね違うマインドを持った人たちが一緒にバッてなるんですよ、
うん、
そういうのって熱いじゃないですか、
うん、
っていうその細かいところを自分は普段、まあ、気にしてライブで弾いたりしますかね
あの上さん、
はい、
その話の続きなんですけどね、はい、いわゆるメタルコアの他のバンドと比べてなんか違うっていうかわざと差別化しようとしてるところってあるんですか、
まあ、アクションももちろんそうですけど、うんはいあんま考えてなくて、うんまあ、単純になんかそのセーブルヒーズのライブを見に来てくれているオーディエンスに対して例えば僕たち対バンイベントだったら30分の時間があります、うん、その30分の時間を濃密な時間にしてほしいなっていう
あのところでちょっと今回は上田さんを深掘りする意味で、はい、ゴースト・オブ・フレアもう一個のセーブルヒーズとともにバンドなさってますけど、
はいはい
僕ね、あの1回目は新宿で見てるんですよ、
はい、
でこの前はあの同じく
また新宿
で拝見しましたけども、はい、やっぱりバンドっていうのは人間が作るものなんで、やっぱセーブルヒルズとは違います。
あ、まあ同じメタルコアでも、まあ、違うなっていうふうには感じますけど、うん、まあ、根本としてあるのは日本のそのラウドシーンを盛り上げたいっていう気持ちがある、うん、個人的に言うと、まあ、ゴーストオブフレアの方が自分のルーツであるラルク・アンシェルみたいなベースラインを弾けるポジションはあるっていうのはありますかね。
あの例えばアプローチも結構面白いですよね。あのボーカルもちょっとだいぶ違いますし、あと曲作りも違いますし、何よりお客さんが凶暴最高ですよね。
それは最
高、うん、俺としては嬉しいかな。体を使ってモッシュとかダイブとかで表現したい人はそうしたらいいし、例えばゴーストオブフレアなんかは日本語で歌ってるんで、その歌詞を聴いて、はい、なんか感じたい人は感じてくれればいいし、なんかそこら辺に関してはその自分がこうしてほしいっていうのはないですね。
あのね、ドラマーもケイタさんとやや違ってどう言ったんだろう、熱情的っていうか、
まあエモーショナル、
エモーショナル的な、あれに多分心惹かれてる人も多分多いと思いますので、
第三者目線で見てて、うん、いい意味でキャッチーなんですよね。
うん、上さん、8杯目飲み終わりました。はい、はい、はい。で、池田さんどうぞ。
そうですね、なんかお客さんがすごい能動的に動けるバンドだなっていうのはすごい思います。
なるほどね。まあ、とはいえね、ケイタさんの話に移しますとね、比較的見た目を気になさってるのかなという気がして、うん、でこれアクションという意味なのでドラムセットの組み立て方が、
はい、
なんか結構ねシンバルの種類とか置き方を含めてなんか面白いなと思ってるんですけど、これはなんか意識してるんですか？
そうですね、なんかその綺麗なドラムセットをすごい意識してて、はい、結構ドラマってそれこそあのルナシア・シンヤさんもそうですけど、要塞ドラムでブワーッと、は
い、ドリムシアターみたいな、
あ、そうです、ドリムシみたいな感じでタムも何個もあるし、チャイナシンバルも4枚目ありますみたいな感じがメタルドラマーって思われがちなんですけど、
そうですね、
実はそんなことなくて、多点キットじゃないんですよ。
はいはいはい、
ワンタムっていう
その、うん、ワンタム、うん、
点数もすごい少なくて、うん、シンバルも少なくて、ただそのシンバルの角度とかタムの角度とかスネアどこに置いてるかとか全部計算してドラムセット組んでて、
横やり入れていいですか？めちゃくちゃ面白いのが、うん、この人ケイタ君は、うん、どこでどのドラムセットでも毎回マジでいい音出してんですよ。
あ、いや僕ねヒットするポイントがすげえいつも毎回同じとこだなと思ってて、それもやっぱり意識なさったゆえですか？
そうですね、うん、なんか僕が意識してるのはそのどのライブハウスでどのドラムセットでどの国でどんな環境でやっても音で言えばお客さんからしたらその音関係ないじゃないですか、
うん、
毎回同じ音を出して、うん、いい音を出して、うん、お客さんを感動させられる演奏しなければいけないと思ってるんで、ミュージシャンはそれをやってるだけ。
簡単に言うとその彼がそういうマインドのおかげでフロントはあのいつも通り演奏できる
んですよね。あ、そうそう、だからねこれ実は言おうと思ったんですけど、うん、フロントの皆さんが好き勝手できるのはお二人のおかげでしょう。
あ、おかげって言っちゃったまずい。
いや全然いいっ
すよ。だと思います正直。メタルって他の音楽のジャンルよりもドラムとベースがより顕著に土台というか、
うん、
実はね、しっかりしてないとダメだと思うんですよ、
うん、
みんなさやっぱそのメロディーとかに聞きがちだけど実はっていうところは、まあ正直メタル以外のジャンルもそうだよね。
いやでもそれが顕著に出るのがメタルだと思ってて、例えばじゃあさっきも話出ましたけど、じゃあここの刻みユニゾンしますって言ってドラムのバスロが一発ずれちゃったらそうやってもう分かっちゃうんですよ、
うん、
まあ、どのジャンルでもそうなんですけど、それがより顕著に出るのがメタルミュージックなんで、
うん、
そこのなんかこうセンサーっていうか、
なるほど、ね、
意識は常にこう高く、
すげえよく分かりますよ。ちょっと聞いていいですか？
はい、
今の日本のエクストリームドラマーでいうと他に池田さん以外誰がいいですか？
そうですね、
うん、
やべえなって思うドラマーはクロスペースの天野達也さん。
天野さんね、ちょっと今バンド自体はちょっとね、
あ、まあまあ、そう
ね、ちょっと今やや
っぱその一プレイヤーとしてめちゃくちゃリスペクトしてますし、
うん、
なんだろうな、
やっぱ黒ジャンと白ジャンでつながるし
オセロセ
オセロセロセロね。
やっぱそのドラムプレイはもちろん完璧なんですけど、それプラスアルファで
見せるね、
見せ方が、うん、凄まじいなっていう、ま
あ、それはもうあれでしょ、ダウンロードフェスに出るっていう意気込み兼ねてるでしょ。
あ、僕ですか？
もちろんもちろん。
出ましょう。
セイブルヒルズ、
はい、
もちろんそうでしょう、
ね、非常に微妙な話なんですが、まあ、いわゆるラウドミュージック、
はい、
としてはね、素晴らしいドラマーですもんね。
やっぱりそのかっこいいなとかすごいなよりも見てやばいなっていう感情が先行するんですよ。
なるほど。
やっぱそれがやっぱドラマだなっていうか。
なるほど。
かっこいいのなんて当たり前なんですよ、
うん、
すごいのなんて当たり前なんですよ、うまいのも当たり前なんですよ、うん、やばいのが大事なんですよ。
なるほど。だからそれこそまさにエクストリームミュージックの、
そうです、ライブを見た時にやべえっていう感情が先行しないと僕はダメだと思って
る、うん、あ、それよくわかります。なぜかというと、はい、ジャズでもあるいはパンクでも何でもいいんですけど、
これやべ、衝撃です、
これすげえ、この流れで上田さんに振っていいかわかんないですけど、
はい、
あ、ちょっと待って、今天ぷらを食おうとしてる
あ、いいですいいです。
同じくアクションでもいいし、はい、音でもいいしフレーズでもいいんですけど、このバンドあるいはこのベースって何かありますか？
俺特にないっすね。
ないんだ。
なんかその音とか、うん、云々よりも、うん、なんか
アティチュード、態度というか姿勢というか、
まあそうですね。だし、その、まあ、バンドって言ってしまえばその一つの集合体じゃないですか、
うん、
そこに対してあなたはそのポジションでいいの、うん、みたいなのことの方が俺は大事だと思ってて、例えばそのメタルコアとかメタルとかに対してそのベーシストってやっぱ音も聞こえにくいし、
普通の人は
ね、うん、そうっていう楽器だと思ってるんですけど、うん、その中で個性を出すっていうのってなんだろう、考えた時にもう逆にやばいフレーズするか、
うん、
サウンドなのか、うん、ムーブなのかみたいなのあるじゃないですか。でそこでやっぱその評価されてる人ってなんだろう、メタリカで言うとオライオンが一番好きなんですよ。
あ、オライオン、
クリフ・バートンのベースがめっちゃ好きなんですよ。
プリングティーズ、
はい、やっぱあの彼のようなそのいろんなものを使って、
でも上さん、
はい、
彼みたいに早死にしないでくださいね。
そこは大丈夫です。
そこは
もうその年齢は超えました。
あ、ね、20代ですかね、彼はね。
そうです ね。その何をやばいって思わせられるか、
うん、
特にそのやっぱ俺らみたいなジャンルって大事だと思ってて、その人が弾いてるっていうことがすげえ大事だと思うんですよね。
いや僕ね、上田さんからクリフバードも出てくると思わなかったです。
いやでもあの本当に俺クリフバートン大好きで、
なんでかというとほら、
はい、
音うんぬんとかじゃなくて、なんかっていうかもうキャラクター含めてクリフバートンだっていうの存在感ありましたよね。
あの時期のあのメタリカにはクリフバートンじゃなきゃ俺はいけなかったと思ってます。
うん。
でオライオンっていう曲がなかったらダメだと思う、はダメだったなっていうふうには俺は個人的には思ってて、
あーなんかね繋がった気がしました。なんていうかマスターオブパペッツって言わないと思いました、サードのやっぱり、ああ一番残虐っていうか本当に原体験として突っ走る頃のメタリカってことですね。メタリカ選ぶとしたら
ありえないですよね、流星群見て曲作りましたとかそのエピソードすらもかっこいいし嘘でもいいんですよ、それがだとしてもそこまで言い切れるぐらいの楽曲をあの人は作り上げてきたわけなんで、でそういうベースをあの人は弾いてるんで、
そうか、うん、だからメタル界でいうとどうなんですよね。もちろんスレイヤーのトモアライはいりますけど、
あ、トモアライはあの最高です。
あのだから彼を除いた一番有名ですよね、
うん、
クリフバートもね、
うん、まあジョン・バリアングとかじゃないですか、あと、
あーそっか、
ドリムシャータの
ドリムシャータのね、あの中国系の、ね、テクニカル、
やっぱ彼に憧れてる人も多いと思うんで。
でしたっけ、あの人バークレーかなんかでしたっけ。
あ、そうそうそうそう、ね、めちゃくちゃ頭いいんで
ね、
うん、
私もねこの前ダウンロード行こうと思ってチケット取れませんでしたけどねえ、そうですか。じゃあ上さん、ここからあのちょっと後半になりますんで、
はい、
話を移しますけど、2023年ね、まさに始まって2日目ですけど、どういう年がいいですか、挑戦したいことなど含めて。
あ、まあそれこそその前回自分変化の年っていう話をさせてもらったと思うんですけど、
あ、6日間飲み続けたね、前の時ね、はいはいはい、
ここから改めて変化ももちろんしたいっていうのはもちろん前提にあった上で、全てにおいて飛躍したくて、
せめて首は壊さないようにしてください。
あ、もう絶対大丈夫です
嘘、
俺はもう覚悟決めたからだし、
ほらそのさっきね話出たトモアラヤも首壊してヘッドバンギングしなくなりましたかね。
いや俺はそうはならないです、うん、
あの、はい、アクションという意味では今おっしゃっていただきましたけど、例えば海外に行くとかプレイスタイルという意味ではどうですか。
そうですね、ゴーストオブフレアで海外行ったりしたら面白いかもしれないですね。
いや、うん、僕なんかねすげえ単純にセイブルヒルズとサブザンドアイズが
なんか同じく海外に行ったらすげえ面白いんじゃないかなと思うんですけど、これいい意味ですよ、いい意味で臭いオールドスクールのメタルとで新しいカッティングエッジなメタルをやってる人たちってあんまいないんで、面白いと思うんですけどね。じゃあケタさん2023年どうしましょうか。
そうですね、僕その前回あの躍進の年だったっていう話をしたんですけど、あの躍進飛躍っていうのはもう大前提で、それを証明したいな。
お、もう今でも十分いやらしい大人集まってきてるでしょもうバッケンで優勝したからっつって
まあでも、うん、さらに、うん、セーブ・ヒーズもそうですし、日本のメタルミュージックがどれだけやべえかっていうのを日本にとどまらず世界に知らしめたいっていうのがやっぱ根底にあるん
で、ね、あのね、その意味で言うとね、ちょっとボーカルは私分かんないんでちょっと保留しますけど、弦楽器とドラムでは相当上のレベルと思いますけどね。
どうですか。
もうないですか。
まあでもやっぱ
重さの問題ですか。
なんだろう、まあ日本人のベーシストドラマーにしかできないことは絶対になると思うんで、それをやっぱもっと知らしめたいし、うん、知ってほしいですね、うん、単純に、うん、なんか、うん、それに尽きるというか、それで衝撃を受けてほしいし、
ほらあのちょっとね、僕はあんまりこう日本のナショナリズムって好きじゃないんですけど、中国は中国で13億人人口がいるからすごい人たちもたくさん出てるじゃないですか、
はい、
でも日本は日本で中国が先に欧米の影響を受けてすごい素地もあるから、はい、すげえ可能性あると思うんですけどね。
なんか中国は多分どっちかっていうと技術面にフォーカスをしがちだったりとかして、うんうん、僕はESP っていう専門学校を通ってたんですけど、姉妹校で MI っていう学校があって、まあ、ハリウッド校とかがあったりするあの学校なんですけど、その現地のハリウッド校って半分ぐらいが中国人、
そう
やっぱ中国人のそのなんていうんですかね、みんなレベルが高くてみんな超うまいっていう感じなんです。ミュージシャンとしては素晴らしいんですけど、ただバンドマンっていうかバンドミュージックやるミュージシャンとしては日本人の方が秀でてるなって。
えそれもう二言言ってたとどういうことですか。
それはさっき言ったさ、見せ方とか、うん、技術面以外のところマインドとかはやっぱり日本人の方が感度高いなっていうのは、
ちなみにその人思い出しましたけど、はい、爆風スランプのねファンキーさんもね、はい、今ではね中国の教え子を教えている時に、はい、単なる技術じゃないところを教えてるって話ありましたけど、そうですか。
まあなんかそれはすごい感じましたね。
でちょっと話をさらに進めて、とはいえ2023年のセイブルヒルズとしてはってことになると、やっぱりあれですか、アジア欧州
国地域関係なく活動範囲をもっと広げたい、単純に
夢中にさせたいよ
ね。そうですね、
セイブルヒルズっていうバンドに対してどの国とか関係なく単純にいろんな人が夢中になってほしいです。
なるほどね、うん、まさにこの後にアンアースの話をしようと思ったんですけど、はい、アンアースって何か見つけ出すとかね、発掘するって意味がありますけど、まさにセーブルヒルズを発掘してってことですかね。
そうですね、だからそれこそアンアースだけを好きな人が今回のその態度を見に来てくれて、うん、あセーブルヒルズやばいじゃんみたいな、
うん、
そういうなんか俺たちの中でそのバンドとオーディエンスに対してバイブスが生まれたら最高じゃないですか、
うん、単純にもっと多くの人に認知されたいですし、ライブを見てもらって食らってほしいし聞いてほしいしっていう、どんどんどんどん広めたいっていう気持ちが一番大きい。
やっぱ僕らもこういうジャンルをやってる上で海外志向みたいなのあるんですよ、うん、どうしても
海外由来ですね。
由来もあるし志向もあるし、
はい、それを全部ぶち壊したいよね。
すなわち何か引用するとか何かを意識するとかじゃなくて、日本初っていうのをなんかもうちょっと広めたいってことですかね。
そうですね、
アンガースの話になったんですけども、はい、ぜひね強調したいんですけども、2023年だから今年の1月16日だからあと2週間後月曜、
はい、
月曜ですよ、渋谷サイクロンアンガースのジャパンツアー2023年で対バンということで、まあもう完全にもうぶち上げる、もう覚悟は整ってるってことですね。
もうもちろん
ね、
はい、
ね、サイクロンか、もうちょっと箱大きくてもいいと思うんですけどね。
俺一個言いたいのが、
どうぞどうぞ、
サイクロンでしか見れない景色が絶対あります。
なるほど、それはですね、上さんね、ちょっと言いづらいけどいろんなことが解放された。
まあそうです、まあライブでしょっていう、
うん、
ライブってどういう意味かみんな知ってるみたいな、
録音版ではない、うん、その場でしか感じれない、
そこでしかさ見れない景色があるんだから、うん、好きなやつは全員来た方がいいって僕は言い聞いたい、
ね、で上田さんがねさっきねライブでしか見れない風景っていうのがまさかの2日連続
そう
ね、ということで2023年の1月17日の火曜日
まあ翌日ですね
大会のユナイト
ユニット
ユニットね、うん、俺ね多分ねユナイテッドの営業受けすぎて
めっちゃ上手
いです、ね、だってボーカリスト3台見てますよ
ああはい
まあまあそれどういう意味やですけど同じくジャパンツアー2023、
はい、
ちなみに私はハリーさんは大好きなんですけど、はい、どうでもいいんですがあんたですいいんですかでさらに今年の3月25日土曜日か川崎クラブチッタでセイブルヒルズプレゼンツのフロントラインフェスティバル2023ここまでが現時点では公開されてるライブなんですけども、
はい、
対バンのバンドも決まってるようですがどれのバンドですか、
まずサザンドアイズ
はいはい
ICDD、
うん、
そしてアクラウドオブリベリオン
お
そしてデックスコア
おい、
プロンプツ、
うん、
明日の女系セイリングビフォーザウィンド、
はい、
そしてなんと今回アメリカからフィニアス、う
ん、まさにフロントラインっていう言葉にふさわしいいつの時代も最前線を走ってきたバンドが、3月25日川崎クラブチッタに集合してます
なるほど、
はい、
絶対見に行かないといけないってこと
はあるね
全人類少なくとも日本は1億2000万、
はい、
全世界だったら78億、
はい、
100億ぐらい来てもらって
100ぐらい来て
うん
ということで新年会はセーブルヒルズのお二人をお招きしましたベースの上田さんそしてドラムのケタさんでしたありがとうございました
ありがとうございました
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト今回はここまで次回もお楽しみに。